恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の9章14節から15節までです。マタイによる福音書9章14節と15節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは何かと断食とか肉体の苦行とか、そういった見た目にいかにも宗教的な儀式じみたことを、それをして自己満足に陥りやすいものです。主よ、どうか私たちは食べ物を断つ断食よりも本当に主に忌み嫌われることをしっかりと断食し、自分の体を打ち叩くよりも自分の罪の性質そのものを打ち叩く私たちでありますように。このヨハネの弟子はなぜ断食をしないのか、主よ今日それに対するイエス様のお答えの真意を教えてください。私たちがしっかりと主に喜ばれる断食、そうどうせ断食をするなら本当にあなたに喜ばれることの断食をすることができますように、イエスよどうか私たちを今日導いてください。これからのこの御言葉を語る唇と喉とこの体をあなたが清め、またここにいる一人一人の耳と心と思いを清くし、しっかりとしよう。眠ることなく、まどろむことなく、あなたのゲッツマネの祈りの時弟子たちが眠ってしまったようなことではなく、しっかりとあなたの御声に聞き従うものでありますように、どうかこれから一人一人の体調を、また霊性を整えて清めてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ここでですね、イエス様のもとにヨハネの弟子が訪ねてきます。このヨハネというのはですね、バプテスマのヨハネです。で、どういうその趣旨でイエス様のところにこのヨハネの弟子が訪ねてきたか、それは私たちとパリサイ人は断食をするのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、そういう質問です。断食をする、何か非常に宗教的に高度な鍛錬であるかのような、何か良いものであるかのように聞こえ、また見えますね。でもイエス様はお答えになられます。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿は取り去られる時が来ます。その時には断食しますと。バプテスマのヨハネの弟子たちはですね、断食をしておりました。で、バプテスマのヨハネが伝えていること、それは、ね、悔い改めなさいということです。道備えをしなさい、もうすぐメシアが来られる、私はそのメシアの靴紐を解く値打ちすらない、でもこのお方がもうじき来られるためにあなた方のその罪の行いを悔い改めなさいです。悔い改め、確かに自分の犯してきた罪を、それをですね、そのしたことの大きさを見てそれを悲しむこと、それは、有益なものです。それが悔いることですね。 でもですね、何度も何度も悲しんで相変わらず、自分がその罪の行いを改めないということ、これはですね、一切の、ね、せっかく悔いたことが何の益ももたらさなくなってしまいます。バプテスマのヨハネが説いたこと、それは悔い改めです。そしてそのためにですね、まあ、自分自身を戒めるために、ね、断食をするということも、しておりました。パリサイ人たちもまた同じように断食をしておりました。まあ、ただイエス様がですね、そのパリサイ人たちがその断食しているのを、まあ、結構大部分の人たちがよからぬ心持ちで断食をしているのを見て、断食そんなことするよりも、むしろ目に見えない断食をしなさいと。断食するときは、ね、顔をやつしてはいけません。むしろ顔に、ね、頭部に 頭に油を塗ってしっかりとですね、その水くるをして自分が断食していることを人に知られないようにしなさい、ね、ちょっと前また第6章で学びましたね。ですから神様に喜ばれるのはただ単に物を食べない、ね、好きなことを断つということではなく、むしろもっと目に見えない心の内の断食、それを、ね、しなさい、そういうことを、主は言われてい いたわけです。でこのバプテスマのヨハネ自身も断食をしておりました。でここではですね、イエス様はその花婿という言葉を言われます、ね、花婿、一体花婿は誰のことか。それは当然イエス様のことです。イエス様が、ね、花婿、そして花婿が一緒にいる間、ね、本当にそれは喜ばしい期間であるわけです。花婿は花嫁にを、ね、めとるものですね。めでたいことです。そのめでたい期間にあるうちにどうして、ね、花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間どうして悲しんだり、そうやって断食できるでしょうかってイエス様はおっしゃいました。誠の花婿はイエス様です。バプテスマのヨハネは、ね、その花婿が来るまで道備えをしなさい、身を慎みなさい、悔い改めなさいと言われておりました。ですからバプテスマのヨハネが待ち望んでいた本体になるお方はこのイエス様です。だから、ね、このバプテスマのヨハネの弟子、ね、断食をしている、しかもその先生バプテスマのヨハネ自身も断食をしている、これはちょっと、おかしなことといえばおかしなことですね。バプテスマのヨハネ自身もイエス様のことをですね、花婿と言って、でそれで花婿が現れたらもう私は衰えなければならない言った場面がヨハネの3章にあります。ヨハネの3章の26節以降のところです。ヨハネの3章の26節から、彼らはヨハネのところに来て言った。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉をに耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。アメン。このバプテスマのヨハネのこの言葉は本当に正しいものですね。イエス様こそ花婿、そして花婿が来たからには、ね、この人が花婿だぞっていうその言葉を言う役割の人はもう役目を終えているはずなんです。それで、ね、あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。本当に私たちもですね、 イエス様が現れたならば、もはや私たちは先生の座を降りてですね、イエス様に先生の座を明け渡すべきなんです。ある人にイエス様を伝道したらですね、その人がイエス様を受け入れたら、もうあとはですね、その人イエス様はご自身を教師として、その人自身とイエス様の関わりをしっかりと持たせて、イエス様にお委ねするべきであって、いつまでもその人の先生の座を握りしめていたらいけないわけですね。あの方が盛んになり、私は衰えなければなりませんと、まあ、というわけでバプテスマのヨハネのその役割、それは誠のメシアであるイエス様、このお方が来たるべきお方だ、私は水でバプテスマを授けていたが、このお方こそが聖霊と火によってバプテスマを授けるお方だ、ね、まあ、そういうわけだから、もうバプテスマのヨハネにイエス様が現れたら、もうイエス様に付き従うなり、もう自分が先生の座を降りて、もう断食とかそういった身を慎むことよりも、むしろ誠の本体であられるイエス様が現れたからには、イエス様に付き従っていくべきところを、なぜかヨハネは相変わらずなんか自分の活動を続けていたようです。本体なるイエス様が現れたのに、自分があくまでその何か指導者的な座を握りしめたり活動を続けたりすると、迷いが生じてくるものです。実際バプテスマのヨハネは迷いが生じました。後々にルカの福音書の7章です。ルカの福音書の7章のところでは、ね、バプテスマのヨハネはもう捕らえられて牢屋の中にいる場面です。もうじきですね、バプテスマのヨハネはそのすぐ後に処刑されてしまうんですけども、ルカ7章の18節から、さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来ていった。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。アメン。ヨハネも本当に迷いが生じたんですね。おいでになるはずのお方はあなたですか、ね、バプテスマのヨハネ、荒野で、ね、このお方こそ見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、ね、そう立派な告白と宣言をしたにもかかわらず、でも後々になると迷いが生じてしまうんですね。それでおいでになるはずのお方はあなたですか、でももっと他に、ね、メシアというお方はイエス様、あなた以外に他にいるんですか、そういう質問をしてるんですね。イエス様はそれに対してこの弟子たちに答えます。イザヤ書の、ね、御言葉を引用して、ね、盲人が見えるようになる、足苗が歩き、雷病人が清められ、ね、死人が生き返り、貧しい人に福音が述べ伝えられている。御言葉で返すんですね。メシアの予言で返すんです。そして今まさに起こっていることとその予言が一致しているよということを暗にですね伝えさせるんですね。そして最後にイエス様あります。私につまずかないものは幸いです。ですから 私たちはですね、本体なるイエス様が現れた時、ね、自分の義、ね、自分でこれがないか清められるための宗教的儀式だ、ね、そういった一切合切を下ろさなくてはならないんです。断食、それはですね、一見賢いもののように見えます。肉体の苦行のゆえにですね、なんかすがるな、味わうな、触るな、そういった教えはですね、何か、何か高度な宗教的な行いのように見えるんですけど、でもそれはですね、罪の体に対しては何の役にも立ちません。コロサイの2章を開いてください。コロサイの2章、20節から23節のところです。コロサイの2章20節から、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです、ね、すがるな、味わうな、触るな、そういった教えに縛られること、断食もそうです、物を断つこと、ね、そういったものはですね、肉体の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないんです。ですからこの肉体にですね、そういう欲望が残っている限り、それを断つこと、それは命を得るものではありません。確かにですね、食べ過ぎの人はダイエットすること、食べ物を断つこと、それは有益かもしれませんけれども、でもそれは、単に肉体に対しては有益でしょうけれども、肉体の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないんですね。まずその欲望そのものが死ななければならないわけです、ね、では一体どうすればいいか、断食だとか物を断つとかよりももっと本質的なものがあるはずです。それは、このコロサイ2章の16節からのところです。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに起こり、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。アメン、ね、本体はどこにありますか。本体はキリストにあると書いてありますね。ね、食べ物とか、ね、飲み物とか、ね、祭りとか、ね、新月祭とか、そういった、飲み食いのこととか、日にちを守る、なんか祭りの日を守るとか、そういったことは影に過ぎない。本体はキリストにあります。バプテスマのヨハネは相変わらず断食を続けており、弟子たちにも続けさせておりました。本体が現れたのに。だから、ね、そういう、何か肉体の苦行だとか、断食だとか、そういったことによって、何かそういったものがにかまけてるうちに本体を忘れてしまっているんですね。本体はキリストです。頭に結びつくということを忘れて、そしてそういう肉体の苦行だとか、何か人間の目から見て賢いもののそれにかまけてですね、 思ったんであるキリストを忘れてしまう。だからバプテスマのヨハネは、ね、迷いが生じてしまったんです。来たるべきお方はイエス様あったでしょうか、ね、私たちは断食してるのに、でも弟子たちは何か飲み食いしてで楽しそうだ。パリサイ人たちも、ね、肉体の釘をしてるのに、なんでイエス様、ね、しかもイエス様はどうもメシアと言われてる割にはなんかあんまり強そうな感じじゃない、ね、そういった形でもしかしたら迷いが来たのかもしれません。でも本体はキリストにあるんです。何によって私たちは物事を定めるべきか、イエス様がメシアであるというその確証は一体その証拠は何ですかとヨハネがですね聞いた時、イエス様が提示したのは御言葉でした。御言葉にはこう書いてあるよ、ね、あの足苗が歩き回り、ね、貧しい人たちに福音が伝えられている、耳が聞こえない人の耳が開かれ、目が見えない人の目が開かれている、まさしく私だとイエス様は暗に御言葉でもって伝えたんですね。だから何が良いことであるのか、何がイエス・キリストに属するものであるのか、それは御言葉から、ね、御言葉という物差しで測るべきなんです。肉体の苦行、ね、なんか自分の体を打ち叩くとかそういったことよりも、むしろイエス様本体に助けてと呼び求めるべきなんです、ね、アルコール依存症の人、ね、お酒を断酒すること、ね、それもまた、肉体には良いことでしょう。でも思いの中に、あ、酒が欲しい酒が欲しい酒が欲しいで、ね、思いが満ちていたら、なその者たちは何の効き目もないんです。むしろ本体であるイエス様、イエス様助けて、イエス様助けて、この酒に支配されてしまっているこの肉体をイエス様あなたが助けてください、あがなってください。だから、ね、助けを求める先、それは自分の力ではないんです、イエス様なんです。物立ちをするとき、ね、アルコールだとか、ね、ドラッグだとか、本当にイエス様にあって多くの人々が立ち直りました。それはただ単なる物立ちによってではないんです、肉体の苦行によってでもない。イエス様を呼び求め、イエス様に信頼するとき、新しい法則がこの体の中に湧き起こって、その新しい法則によってですね、皆さんは生きることができるんです。私たちの体、そこには罪と死の法則の棘が刺さっております、ね、でも思いの法則としては、ね、神さん喜ばれたい、でも自分の肉体にあるその罪と死の法則がそれを阻んで敵対して、で私を惨めな、ね、ものにしてしまっている。パウロは言いました、私はなんと惨めな人間だろうか。でもそう告白した直後にですね、私は神さんに賛美します、感謝します。なぜなら第4の法則がこの罪と死の法則から私を解放した。その第4の法則、それは命の御霊の法則です。そのことはローマ人の手紙の7章と8章に、書いてありますね。私たちのこの、ね、酒の奴隷、ね、タバコの奴隷、ね、ポルノの奴隷、そういったものから解放するものはですね、肉体の鍛錬でもない、我慢でもない、命の御霊の法則であるイエス様です。イエス様に頼るとき、もうその前は奴隷ではなくなるんです。以前の奴隷、それは打ち砕かれてですね、もう自分の頑張りによってではない、イエス様の息吹いてくださった新しい命が私たちを肉体の束縛から、奴隷状態から、罪の奴隷から解放してくださるんです。だから皆さんがより頼むべきはイエス様です。肉体の鍛錬ではない、断食とか物立ちとか我慢ではない、イエス様に助けを求めることです。それならば新しい命がですね、皆さんのうちに息吹いて、それによって皆さんは新しい人生、全く作り変えられた生まれ変わりを経験することができるんです、ね、キリスト教会は新しく作り変えられるとか生まれ変わるとかよく聞いてますけども、それをあまり体験してない人が多いです。それはイエス様に向かってないから、むしろ、ね、断食するとか物立ちをするとか我慢するとか、そういったなんか人間の教えの方に、ね、毒されてしまうからです。私たちはイエス様、本体であるイエス様、このお方に向かうべきです。どうか皆さんはイエス様に向かってください。イエス様こそ全てのものの本体になるお方です。キ キリスト教会というと、ね、十字架をよく見ますね。イエス様という言葉はよく聞かれます。でもなんと多くの教会がイエス様という本体を外して、なんか社会事業だとか、ね、慈善事業だとか、なんかそういった表面的なことに向かわされて本質を失って、あのバプテスマのヨハネのように迷ってるでしょうか。私たちはイエス様にあって本当に有益なことをなすべきです。本当に有益なことは御言葉によって、ね、御言葉の物差しで測られます。そしてイエス様に向かうとき、人の力ではできないことが湧き起こるんです。自分の力ではどうしようもできなかった罪はあっさり死んでしまいます。そして自分の力ではどうしようもできなかった良いことがあっさりできるようになります。これが生まれ変わりです。どうかイエス様に会って、全てをイエス様に明け渡して、そして新しく生まれ変わって、ますます罪に対しては遠のき、また良きことに対しては近くなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちも何かと断食をするだとか、どうしてあなたの先生は断食しないのだとか、自分たちはしているぞとか、そういったことに陥りやすいものですが、しかし私たちにとっての本体はイエス様、あなたです。どうか私たちのこの罪としての法則からイエス様解放してください。イエス様助けてください。本当にイエス様に喜ばれるものとして、イエス様に似たものとして、ますます作り変えられていくこの生徒たちでありますように。そしてこれからは本当に自分の頑張りを捨ててイエス様に明け渡して、イエス様から流れてくる新しい命、新しい力、エネルギー、若さ、それにあって歩む私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。